福島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。今日は福島市の福島コミュニティ放送 FM ポコの藤倉美沙耶がお送りします。まずは県内の情報です。ご紹介するのは富岡町からのお知らせです。富岡町内でスズメバチにご注意ください。スズメバチは家の軒先や庭木に巣を作り、大きくなると蜂の数も増え、駆除には専門家による作業が必要となります。またスズメバチに刺されると蜂毒アレルギー体質の方は重症化や死亡する例もありますので、万が一刺された場合は自己判断せずに必ず医師の診断を受けてください。スズメバチのような肉食性の蜂は攻撃的で縄張り意識が強く、巣に近寄るだけで刺そうとします。夏から秋、6月から11月はスズメバチの活動が特に活性化しますので、一時帰宅の際などは十分にお気をつけください。以上、富岡町からのお知らせでした。続いては絆づくりインタビューです。お話をお伺いしますのは、伊達市柳川町を拠点に活動している柳川交響吹奏楽団副団長の佐藤武久さんです。佐藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、この柳川交響吹奏楽団の皆さんなんですが、普段はどのような活動をどんなところでされていらっしゃるんですか？
はい、毎年行っております、あの串橋本区堂での定期演奏会、伊達市の地域の方々に楽しんでいただくようなコンサートを開催などしております。
はい、この柳川町を拠点に活動されているということで、まあ、団員の皆さんは何名ぐらいいらっしゃるんですか？
はい、団員は全部でだいたい40名ほどになります。
40名ほど、たくさんの皆さんいらっしゃるんですが、佐藤さん、この年齢層というのはどのぐらいの年齢層の皆さんがいらっしゃいますか？
はい、一番若い方が16歳、高校1年生になります。で、一番年上が指揮者の方なんですけど、はい、間もなく還暦を迎えます。
頑張ってますね、はい、でもその若い10代の皆さんから、はい、その還暦を迎えられる皆さんの気持ちが一つになるというのは素敵なことですね。
そうですね、やっぱり演奏して一緒にそういうことができるというのはすごくやっててやりがいがあります。はい、
で、あの佐藤さん、この柳川交響吹奏楽団、この設立はきっかけはどんなきっかけだったんでしょうか？
はい、あの設立はだいたい32年くらい前に、当時柳川中学校の教諭をなさっておりました板垣忠直先生がおりまして、その先生の教え子たちが吹奏楽団作ってというふうに持ちかけて作りましたと聞いております。はい、
そうですか、教え子さんが作ってという、はい、で先生が気持ちに応えて設立されたわけですね。
そうです。
副団長の佐藤さんは入団されてどのぐらい経つんですか？
はい、私はだいたい20年くらいやっております。
20年。佐藤さん、もともと何か楽器などはされてらっしゃったんですか？
私、小学校の頃からあの楽器を吹いておりまして、うん、 この柳川交響吹奏楽団の入団資格が高校生以上なので、はい、高校生になったきっかけにぜひやりたいと思いまして入団しました。
それから20年という長い歴史ですね。
そうですね、
はい、長い歴史の中にはですね、東日本大震災がありました。でこちらではチャリティーコンサートもされているということなんですが、これについて教えていただけますか。
はい、毎年9月か10月くらいに、同じ伊達市を拠点としておりますニューファンタスティックジャズオーケストラというビッグバンドがありまして、そちらと一緒に合同でチャリティーコンサートをやらせていただいてます。
ということは今年もチャリティーコンサート行われましたか。
はい、今年も10月に、はい、終わりましたけどやらせていただきました。
反響はどうでしたか。
はい、皆さんとても喜んでくれて、演奏中もいろいろ歓声などいただいてとても楽しかったです。
震災からもう3年以上が経っているわけなんですが、震災以降、はい、まず1回目にこのチャリティーコンサートをしようとしたきっかけというのはありますか。
はい、その伊達市同じ拠点ということで、はい、一緒に伊達市のために何かやろうということで、今まで一緒にコンサートやることはなかったんですけど、この機に何か一緒にやりたいなということで話をしまして、はい、開催の運びとなりました。
もうそれを団員の皆さんに持ちかけた時の団員の皆さんの表情とか反響どうでしたか。
うん、ぜひやろうというふうに言っていただいたんで、うん、スムーズに仕事は進みましたね。
そうですか。そして今年も10月にそのチャリティーコンサートが行われたということなんですが、はい、この後今年はいろんな演奏会は予定されてますか。
はい、今月24日振り替え休日の月曜日に、福島市音楽部にて第32回定期演奏会を開催させていただきます。でその次に12月20日土曜日に保原小学校の講堂にてサロンコンサートも開催予定です。
この後は11月24日は定期演奏会が行われて、また12月にも演奏会が行われるという、そうすると今団員の皆さんはそれに向けての練習が行われているわけですよね。
はい、そうです。
で佐藤さん、この練習なんですが、みんな年齢層が幅広いじゃないですか、はい、時間というのはどうなんですか。みんな一緒に練習という時間は取れるもんなんですか。
そこはやはり難しいところで、皆さんも仕事などいろいろしてますので、はい、なかなか全員揃ってっていうのは難しいですね。
そうするとこの宿題的なものも出てくるわけですか。
そうですね、各自個人で練習しておいてっていうことはよくあります。
そうですか。佐藤さんは担当楽器は何を担当されてらっしゃるんですか。
私トロンボーンを吹いております。
はい、トロンボーンをされているという、この音に気持ちの変化とか、音にいろんなその、はい、その人の気持ちとか心っていうのありますか。伝わってくるもんなんですか。
そうですね、やはり結構その時の感情っていうものは出やすいんだと思いますね、うん、その後若さとかそういうものも出ますね。
そうですか。それがやっぱりこう聞いている人への感動とか、そういった気持ちがこう伝わるものにつながっていくんでしょうね。
そうですね。
はい、それでは佐藤さん、最後にですが、はい、今後の活動、こんな風な活動をしていきたいということを一言お願いできますか。
はい、今後も今まで通りに地域に根付いた活動を行っていきたいと思いますので、皆様ぜひいろんなところで演奏を聴いていただきたいと思います。
これからも頑張ってくださいね。
はい、ありがとうございます。
まずは11月24日の定期演奏会、こちらの方頑張ってください。
ありがとうございます。
お話をお伺いしましたのは柳川交響吹奏楽団副団長の佐藤武久さんでした。佐藤さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
高級感を追求し洗練を極めた上質なデザインをまとい、5ナンバーサイズミニバンの常識を超える大空間と圧倒的な低燃費、高級車にミニバンという新たな選択肢、エスクワイア誕生。福島トヨタ22-23日は試乗会。
パンダウサギの内緒話、旅行やレストランお買い物などを東方オールウェイズカードでクレジット決済すると、なんとポイントが貯まるんですって。ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C-WAVE、 FM いわき、 FM アイツ、北方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送、この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。